今日は愛歌2章です。このところには心を注いで祈ることが語られています。一節に、主は娘シオンを御怒りの雲で覆いとあるわけですけれども、この娘シオンはエルサレムを指していると思います。栄を投げ落とされ、そしてまた一節の前には思い出されなかったとあるわけですけれども、もう神様に顧みられないような悲惨な状況であるということが察せられるわけです。そして二節にはヤコブのすべての住まいを主は飲み込み容赦なさらなかった、もうまさに敵にこの攻められて、そしてまたそれがだんだんと陥落していくっていう様があるわけですけれども、3節にイスラエルのすべての角を折り、そして右の手を引き戻しとあるわけですけれども、角また右の手、それはもう神の力ということを表す言葉であるわけですが、もう神様はイスラエルを助けられない、ヤコブを焼かれたとあるわけですけれども、まさにそれがこのエルサレムの惨状であったわけです。そしてこのことは6節にご自分の幕屋を荒らしとあるわけですけれども、幕屋はこれは神殿を指し、そして6節の割には王と祭司を退けられた。なぜかこの王と祭司はもうもはや主に従っていくという人たちではなかったわけです。7節には主はその祭壇を拒みとあるわけですけれども、祭壇は神様に生贄を捧げる、犠牲を捧げるっていうところであるわけですけれども、神様ご自身がもうそれを受け取らない。なぜならばその捧げる祭司自身も神に従うものではなかった、もうただ形だけのものでしかなかったわけです。また9節の終わりの方を見ると、もはや律法はなく預言者たちも主からの幻を見出さなかった。律法がない、もう神様がイスラエルに命じられたことをもうもはや行わないし、また預言者たちも主からの幻を見出すことができない。預言者っていうのはこの文字通り言葉を預かった人たちであるわけです。神様から語れと言われることを彼らはもうもはや語らない。11節には、私の目は涙で霞み、肝は地に注ぎ出された。もうこれはまさにエレミアの心情であったと思います。もうこの悲惨な状況を見て、彼はもう目が涙で霞む、そしてまたもう肝は地に注ぎ出される、その落胆ぶりっていうのが伺えられるわけです。そして終わりの方には、幼子や血の身子が衰え果てる。12節の終わりには、母親の懐で息絶えそうな時はあるわけですけれども、おそらくはそういう情景がエルサレムの中にあったと思われるわけです。13節の終わりを見ると、実にあなたの傷は海のように大きい、誰があなたを癒すことができよう。もうまさに人間の力では癒しがたいほどの大きな傷、悲惨な姿があるわけです。その傷を癒すことができるのはもう人ではなくて、もうこれは神様しか癒すことができない。イザヤ書の53章に、その打たれた傷によって我らは癒されたのであるとイザヤは予言したわけなんですけれども、もうこの傷は神様しか癒すことができないわけです。そしてそれは新約の恵みの中に生きている私たちにおいても、この十字架の本当に許し、贖い、救いっていうのは変わることのない大切な真理であるということを教えられます。そして14節に再びこの預言者のことが出てきているわけですけれども、その 預言者たちは旧説にあった主からの幻を見出さない、そしてどういうことであったのかというと、ごまかしの幻、そして後ろの方には虚しい宣告、惑わす言葉の幻っていうふうになっているわけです。まさにそれは偽りの預言者というか、もう神様の言葉を伝えないで、もうただ王や祭司たちのご機嫌を取るような、そのようなことしか言ってはいなかった。それがもう悲惨な状況を招き、またこのエルサレムは陥落するということになったわけです。15節を見ると、道行く人は皆あなたに向かって手を打ち鳴らし、娘エルサレムをあざけってや頭を振り、これが美の極み、全地の喜びと言われた身をこかと、もうそのようにあざ笑われるような状況が語られています。でもこのことはイエス様が十字架にかけられた時も実は同じであったということです。道行く人たちがイエス様の十字架を見て、そしてあざ笑ったわけです。これが救い主かと言って、もし救い主だったらもう自分を救って降りてみようというような、そういうあざけりをもイエス様は受けられたわけですけれども、まさにこのエレミアの時代のエルサレムの悲惨な状況は同じであったわけです。16節にはあなたの敵は皆中頃にはこれを飲み込んだとあるわけですけれども、この神の都と言われたエルサレムはもう本当にこの欲しいがままにしてもう滅ぼされていく、そういう姿を見させられます。そしてこのことに対してエレミアは19節を見ると、夜見張りの始まりに立って大声で叫べ、あなたの心を主の前に水のように注ぎ出せとあるわ、彼はそのように言うわけです。そしてこれはやはり私たち自身が実は今この時に同じように祈らなければいけない、 むしろ私たちはある意味21世紀のこの時代の神様の御言葉を預かっている預言者ではないだろうか。夜見張りの始まりにとあるわけです。だんだん夜が更けていく、暗闇がもう覆っていく、今の時代というのはまさにこの時の時代のように思わさせられるわけです。立って大声で叫べとあるわけですけれども、私たちはやはり神様から今与えられている言葉を語っていかないといけない、福音を伝えていかなければいけない、このような時代の中に私たちはいるわけです。ですからエレミアの時代っていうのは決して過去のことが語られているってだけではなくて、今やはり私たちはこのエレミア書、また哀歌を読んで、今の時代も本当にこのような状況になっているっていうことを知る必要があります。そして心を主の前に水のように注ぎ出せ、今私たちができることは本当に心を注いで主に祈らなければいけない、もうエレミアと同じ心を持って今の状況の悲惨さ、ウクライナやパレスチナのニュースを私たちは聞きます。空爆されて瓦礫の中から人たちがもう引き上げられてくる様っていうのは、まさにこの陥落するあのエルサレムをですね、見させられるような思いではないかと思います。20節には主をよくご覧ください、エレミアのこの祈りの言葉が出てきているわけですけれども、養い育てた幼子を食べてよいでしょうか、おそらく食べ物がなくてこのような悲惨な状況が起こったと思います。そしてついにエルサレムは破られて、20節の終わりには祭司や預言者が主の聖所で虐殺されるということも実際あったと思います。22節を見るとエレミアは私の恐怖を四方から呼び集めました。22節の終わりには私の敵は滅ぼし尽くしましたとあるわけですけれども、 もうまさに四面楚歌、誰も助けることはできない。しかしこのクリスチャンはたとえ四方敵が囲んだとしても天の窓は開かれていると言われているわけです。私たちの救いは実は人の救いではなくて、神様が私たちを救ってくださる。そして私たちの救いっていうのはこの世の救いっていうのではなくて、むしろ永遠の命が与えられて、そしてまた私たちは天の都で永遠に生きることができる。そこに私たちは希望を見出すことができるわけです。最初の殉教者ステパノも彼は石で打ち殺されましたけれども、この責任を彼らに負わせないでください、彼は天が開かれてイエス様の姿を見ていた、私たちも同じその信仰に立つべきではないかと思います。そしてまた私たちは自分の心を主の前に本当に今注いで祈る時であるということを思います。私たちの力ではどうすることもできないというこの現実に囲まれているわけですけれども、私たちは何よりも全能の神様に祈り、また神様の御心がなされるようにと、まず私たちは祈ることを始めるものでありたいと思います。